ただいま新約聖書のマタイによる福音書8章14節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。今日の実は聖書の箇所では、イエス様の行動、それだけに焦点が当てられている。で、そんなところがあります。いろいろなことがみんな省略をされまして、イエス様の動き、それだけにスポットライトが当たっているような、そういう書き方がされているんです。イエスはペトロの家に、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。で、実はこの日の出来事と同じことを語っているというふうに思われる、聖書の記事が、マルコによる福音書とルカによる福音書にも出てまいります。今日私たちが読んでいるこの聖書の、込み出し、多くの病人を癒すという込み出しの下に、マコ1の29から34、ルカ4の38から41って書いてありますけれども、ここがそのマルコによる福音書、ルカによる福音書で、それぞれ、今日私たちが聞いているのと同じ出来事を伝えている、そういう箇所です。で、実はこのマルコやルカで、この日の出来事を読んでみますとですね、そこではイエス様が一人だけで行動しているのではなくて、他のお弟子さんたちも登場しているんです。あるいはいろんなことが書かれていて、イエス様はこのペトロの姑を癒されたのは安息日だったというようなことも言われています。他の福音書だと、安息日の礼拝が終わってからイエス様が弟子たちとペトロの家を訪れた。すると、その姑が、高い熱を出して寝ついていたので、お弟子さんたちがイエス様にそのことを申し上げて、癒してください頼んだ。で、それでイエス様が、この姑を癒したんだというふうに、いろんなことが書いてあるんです。で、ところがマタイによる福音書だけですね、非常にそこはある意味でシンプルになってます。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエス様が家の中入っていった、そしてご覧になったんだ、それだけ書いてあるわけです。で、マタイによる福音書を書いたこのマタイが、その他の細々したことを知らなかったので書かなかったなんてことはまず考えられません。で、どうしてかっていうと、マタイというのはイエス様の直弟子、十二弟子の一人なんですね。で、そうするとまさにこのイエス様がペトロの家に入っていって、そしてこの姑の熱を癒された時にその場にいた一人なんです。ですからマタイがもしも書こうと思えば、他の福音書に書かれていないもっと細々したことだって書けたに違いないんです。ところがわざわざマタイはそういういろいろなことを省略してですね、そしてイエス様一人だけが行動している、ってそういう書き方をするわけです。この家に入っていった、そこでペトロの姑が熱を出して寝ついているのをご覧になった。これはある意図を持って、やっぱりそのいろんなものを省いてイエス様の行動だけ際立たせていると言わざるを得ないんですね。で、じゃあマタイは一体何を際立たせようとしてイエス様だけのことを語っているんだろうか、そのことを少し頭の中に置きながら今日の記事を考えてみたいというふうに思うんです。 でまずイエス様がですね、このペトロの家に入っていて、そこで姑が高い熱を出して寝込んでいるのをご覧になっています。でここではですね、このイエス様がペトロの姑の苦しんでいる様子をご覧になった、それだけが癒しの理由というか原因になっているんですね。ペトロが母を癒してくださいって願ったのでもありませんし、あるいは他のお弟子さんたちが同情してイエス様に癒してあげるようにお願いしたというのでもありません。あるいは熱に苦しむ姑自身がどうかイエス様この私を癒してくださいと頼んだわけでもないんです。誰からも頼まれていない。でもイエス様はご自身からあえてこの姑に手を触れて癒しをもたらされるんです。ですからここでの癒しの動機、きっかけって何かというと、イエス様ご自身がこの病に侵され苦しんでいる人をご覧になった、それが動機です。命が蝕まれ弱っている、そのことにイエス様激しく心を揺さぶられて、なんとかこれを回復しようと自ら関わってくださったんだということをこの福音書は語っているわけです。病や命が損なわれていることに対してイエス様ご自身が自ら関わってくださるんだ、そのことがこの福音書でははっきり、語られています。でしかもイエス様はこの姑に関わってくださる関わり方というのが大変に印象的なんです。おそらく誰にも真似ができないような仕方で関わっておられます。イエス様が高い熱を出して苦しんでいる、その病んでいる人の手に見てを持って触れてくださる。すると高い熱がまるで潮が引いていくみたいにスーッと病人から去っていったって、そう言われてるんです。15節にこう言われます。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。イエス様がこの姑の手に触れられたというのは、例えばお医者様が患者の体の様子を知るために脈を測ったというような、そういうのとは違います。健康状態を診断するために手を触れている、そういう仕草ではなくて、まさにこれはイエス様が慈しみと憐れみとを持ってここで病を癒そうとしている、そういう仕草です。親しい家族が熱を出して苦しんでいるようなとき、私たちもですね、おでこに手を当ててあげるなんていう仕草をする場合があると思います。それはもちろんその熱があるのかしらどうかしらって、それを測るために手を当てるんですけれど、しかしおそらくその時にはですね、ただ私たちはその熱を診断するということ以上の気持ちがそこには込められていると思います。熱で苦しんでいるそういう親しい人を、もし熱を下げてあげられるなら、下げてあげたいって思いも多分そのおでこに手を当てるって仕草にはこもってるはずなんです。でもそういう思いは私たち持ちますけれども、私たちが手を触れたからといってその病んでる人が熱が下がるなんてことは起こりません。イエス様みたいに手を触れるだけで熱を去らせるなんていうことは人間技ではできないことです。ですからイエス様ここでなさっていることっていうのは、これは人の技じゃないわけです。神様の御業です。で旧約聖書にはしばしばですね、神様が御手を伸ばして人間に触れてくださって救ってくださるとか、あるいは癒してくださるって、そういう言い方が出てまいります。例えば呼ぶ記の5章の18節では、テマン人エリファズが呼ぶに向かって神様が御手を持って癒してくださることを思い出せって語っている言葉が出てきます。呼ぶ記の5章の18節をお読みします。旧約聖書の私の聖書だと780ページです。 旧約聖書の780ページ、ヨブ記の5章18節をお読みします。18節、彼は傷つけても包み、打ってもその御手で癒してくださる。彼って神様です。神様は私たちを、時に病を送って打たれることがある。でも御手を持って癒してくださるんだ。ここにそう言われています。あるいは詩編16編の詩人は命の力で満たしてくださる神様に感謝をして歌を歌っています。詩編16編の11節をお読みします。846ページです。846ページ、詩編16編の11節、一番最後の節をお読みします。命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。神様が憐れみと慈しみの御手を持って私たちに触れてくださる。その右の御手から命の喜びをいただきます。でそういうふうにこの詩人も歌ってるんです。神様が御手を触れてくださるときに私たちは癒されて、命の力に満たされ強められる。で聖書にはところどころそういうふうに語られているんですけれども、実は今日のところではまさしくイエス様の手がその神様の力強い癒しの御手となってペトロの姑に触れているということが起こっています。ですから今日のところでイエス様は神様の御手を持っておられる方としてこの姑に出会い触れてくださっているわけです。そしてこの姑はその神様の命の力に満たされて熱が去っていく。で今日のこの箇所が説教されるときには大抵言われることなんですけれども、イエスマンここでなさったのは熱を下げたことだけじゃないんですって大抵の説教を読むと出てきます。それは何かというと、ただ熱が下がったんじゃなくて命の力でこの姑を満たしてくださったんだって、そういうふうに説明されるんですね。でもし熱が下がっただけというのであれば、私たちも風邪なんかひいて高い熱出すことがあると思いますが、その後のことを思い出すと、お分かりだと思うんですが、熱がひいたからって急に私たち元気になるわけじゃないんですね。熱が出てる間ずいぶん体はその熱と戦って痛めつけられていますから、熱が下がったからといって急に元気で動けるんじゃなくって、最初はふらふらよろよろしながら私たちは立ち上がるわけです。ところがこの姑はですね、イエス様に触れていただいて熱が去ったらどうしてるかってこう書いてあるの。姑は起き上がってイエスをもてなした。これ一家の主婦だからって責任感を持って無理して頑張ってるんじゃないんです。そうじゃなくてイエス様がこの姑に対して神様の命の力を満たしてくださったので、この人はただ熱が引いただけではなくて、すぐに起き上がってイエス様に感謝をして、もてなすことができるようにされたんだ。で、そういうふうに説明されるわけです。ここでイエス様は病に立ち向かって、病に向き合ってその病を取り去る方として、神様の力をお持ちの方としてこの姑の前に現れて行動しておられる。そういうイエス様の姿がここでははっきりとしているわけです。で、さてそういうふうにイエス様はこの姑の熱を去らせた、そして癒してくださったんだという噂は瞬く間に広がったというふうにここに言われています。夕方になると大勢の病んでいる人たちがイエス様の前に連れてこられたんです。16節にそう言われます。で、今度イエス様は手を触れるのではなくて 御言葉によってその人たちを癒していかれます。16節を読みします。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し病人を皆癒された。で、私たちの聖書だと人々が悪霊に取りつかれた人を大勢連れてきたっていうふうに人々が登場してるんですけど、聖書の原文だとここに人々っていう言葉は出てこないんです。大勢の悪霊に取りつかれたり病んでいる人がイエス様の前に連れてこられたって書いてあるだけなんです。ですからやっぱりこのところでもですね、非常に意図的にマタイはイエス様と病んでいる人たちで、それを差し向かいにして語ってるんですね。当然その悪霊に取りつかれたり病んでいる人たち連れてきてもらってるわけですから、まあ、理屈から考えればその場にですね連れてきた人たち大勢いたに違いないんです。でもそういう人が、現れないような書き方がされてるんですね。イエス様がこういう人たちと向き合われたんだ。そしてイエス様はそれに対して御言葉を持って癒してくださったんだ。ですからこの16節では今度はイエス様は神様の見てで癒すのではなくて御言葉で癒す、つまりイエス様によって語られている御言葉というのは神様の見てと同じような働きをする、そして病んでいる人たちの病を取り去るし、あるいは人間を支配している汚れた霊を覗き去ってくださることがおできになる、でそういうふうに語られているんです。イエス様が見てを持って、あるいは御言葉を持って自ら病んでいる人たちに向き合い、それを癒してくださるんだというのが今日のところに語られていることです。でまたそういうふうにわざとですね、イエス様のそういう姿を際立たせた後で、これ他の福音書には語られていない一言を付け加えるんです。それが17節です。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。ここに言われたようなですね、イエス様のなさる癒しの技っていうのがイザヤの預言の成就だ。で実はマタイはおそらくこのことをはっきりさせたくてイエス様の姿だけを際立たせているんです。でこのイザヤの預言の成就だというのはどういうことを表しているのかと言いますと、これ実はイエス様の十字架を表しているんです。ここで引用されているこのイザヤの言葉というのは旧約聖書のイザヤ書の53章に出てくる言葉です。53章というのは苦難のしもべの歌というふうによく言われる箇所なんですけれども、ちょっとそこ開いてみようと思います。イザヤ書53章の1節から5節までをお読みします。旧約聖書の1149ページです。1149ページイザヤ書53章の1節から5節までお読みします。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは 私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。まあ、少し長く引用しましたけれども、マタイの方で引用されているのはこの53章の4節の言葉です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったっていう、この言葉が引用されています。新約聖書の言葉と旧約聖書の言葉はちょっと違うんです。でこれは旧約聖書を翻訳した旧約の学者と新約聖書を翻訳した新約の学者が別の人なもんですから、それぞれに別の作業で翻訳をしてしまったためにですね、言葉が必ずしも、全く同じにはならない、違う表現になっています。でこのイザヤ書53章に述べられている事柄って何かっていうと、私たちのために取りなしをしてくれた一人のしもべがいたんだっていうことをずっと語ってるわけです。でそのしもべが身をもって非常に苦しんで神様に打たれながら取りなしをしてくれているんだけれど、しかし私たちはそのことに気がつかなかったっていうことを歌っています。このしもべの苦しみっていうのはこの人自身の人生の歩き方が間違ってるためだろう、それで神様に打たれて苦しんでんだろうって自分たちはそう思っていたけれど、実はそうじゃなかったんだっていうことが、この五節のところに語られるわけです。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。私たちの身代わりになってこのしもべは神様に打たれ苦しんでくれていたんだ。そしてこのしもべが受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼が傷を受けたことによって私たちは癒しを与えられた。でイザヤはこういうふうな予言を語っているわけですが、初代の教会の人たちはこのイザヤが語っていたこのしもべこそ実はイエス様だったんだっていうふうに理解をして信じたわけです。イエス様の十字架というのが、あれはイエス様が悪かったせいじゃなくて私たちの身代わりになって、私たちのために取りなしの十字架にかかってくださっていたんだというふうに信じたわけです。イエス様が十字架にかかって私たちが神様抜きで生きてしまう、神様に背いて生きているその罪を取りなしてくださったおかげで私たちには許しが与えられ、平和が与えられ、癒しもまた与えられるんだ、そういうふうに信じたんです。で、今日のこのマタイによる福音書はそのことを実は言い表しているわけです。イエス様が、ペトロの舅を癒し、そして多くの人を癒してくださった、見てによってまた御言葉によって癒してくださったんだけれど、それは実は十字架の光のもとにこの人たちが置かれたことなんだっていうふうに、そういうふうに言ってるわけです。そして、実はこの、17節の言葉というのは今日聞いている14節からの最後に語られているだけではなくて、8章の1節から、16節までの全体の、まあ、締めくくりのような言葉になっています。今日私たちは、ペトロの舅の癒しから聞いていますけれども、実はこの前に、2つ癒しの出来事が、語られているわけです。直前には百人隊長のしもべが中部で苦しんでいるのをイエス様が遠くから癒してくださった。からその前の8章の1節から4節のところには重い皮膚病の人がイエス様に癒しを願って癒されたという出来事が語られています。で先週と先々週とこの2つの癒しの出来事を聞きましたけれども、 一番最初の皮膚病の人の場合には、主よ御心ならば私は清くすることがおできになりますってそう言ってました。先々週ちょっと申し上げましたけれども、この人はイエス様が神様の力を持って癒すことができるってことは全然疑ってないんです。ただ御心ならばそれができるというふうに言ってるということは、イエス様がそういう思いを自分に向けてくださるかどうか、この私を癒そうっていう思いになってくださるかどうかって、そこにはちょっと、危ぶんでるところがあるわけです。ですから実はその神様が力を持っている、神様が働くときにはこの病気なんかすぐ治るんだってことは信じてるようなんだけれども、本当に神様この私を癒してくださるんだろうかって、そこのところには疑いがあるんです。面白いことだと思います。神様を信じている、神様には力があるんだ、どんなこともおできになるんだって、そういうふうに信じていても、果たしてそれは一般論としてそうなんだけれど、この私を神様は本当に愛してくださるんだろうかっていうと、そこには疑いがある。でこれは信仰者の疑いがここにあるんだってその時申し上げました。私たちもそういう思いになることあるかもしれないと思うんです。私たちは神様が本当に力を持っていろんなことをおできになるってそう信じていますけれども、しかしその神様が本当にこの私が苦しんでいるとき、困ったときに、この私のために働いてくださる、そういう御心なんだろうかっていうことを疑ってしまうことっていうのはあるだろうと思うんですね。でそういう意味では、この最初の人は実は最も大事なところで、神様の慈しみが自分に注がれ向けられるんだろうかということに疑いを持っている。でイエス様はそれに対してとても断固とした行動を取るわけです。あなたの信仰がダメだなんて言わないで、もう、よろしい、清くなれって、私は、切に願う、あなたが清まるようにって言って、この人の皮膚病を治していかれます。ですから、この人は神様が自分を治してくださるのかなって疑っているわけですが、イエス様の方は私は願ってるんだ、あなたが清められることをって言ってですね、非常にはっきりと、癒しを与えておられる。2人目の百人隊長のしもべの場合には、これはイエス様が大変関心をなさるんですね。百人隊長の家に行って直してあげようかって言ったら、いや、そんなことは必要ありません、私は言葉だけいただけば、私のしもべも治りますって言ったんで、イエス様がとても関心なさってですね、こういう信仰は、イスラエルの人たちの間にも見たことがないっておっしゃる。ですからこれ最初の人は神様に信頼を置ききれない人なんだけれども、2人目の人はですね、今度は逆に非常にはっきりと信頼を置いているわけです。そしてイエス様はあなたが信じた通りになるようにっておっしゃって癒しをしておられる。神様が私たちを癒そうとなさる、私たちに命の力を満たそうとしてくださる。で、そういう時に私たちはその神様の前にあって疑う場合も信じる場合もあるんだということを、実は先週と先々週の例えというのは、例えじゃないと癒しの出来事というのは告げてるわけです。そして実は今日はその、最後のまとめではないんですけれど、3番目にイエス様が、ペトロの姑をご覧になって、そして非常にはっきりと、姑の手に触れて、熱を去らせ、命の力で満たしてくださるということが起こっているわけです。ですから実は、先々週と先週と今週と聞いているこの3つの癒しの出来事っていうのは、全部合わせて何を言ってるのかというと、神様は私たちを癒そうとなさるんだ、神様は私たちが本当に命の力で満たされて生きることを望んでおられるんだっていう、そのことを告げているわけです。でしかし、じゃあ私たちが命の力で満たされるってどういうことなのか、今までのところ、あるいは今日のペトロの姑の癒しでもそうですけど、この癒しの出来事だけ見ればです、神様の不思議な大いなる力が働いて私たちは病気が良くなるんですっていうことしか、なかなか感じられません。でもマタイは実はそれは 私たちがイエス様の十字架の光のもとに置かれることなんだ。でそういうふうに、イザヤの予言の言葉を加えることで語っているわけです。私たちが癒される、私たちが慰められ、勇気づけられ、力づけられて与えられているこの命をもう一回元気に取り戻して生きていくというのはどういうことなのか。それは実は私たちがあのイエス様の十字架の光に照らされたものとして生きるようになることなんだよって今日の箇所は語ってるんです。イザヤの言葉で言えば、苦難のしもべが私たちのために取りなしをしてくれた。でそのしもべには見るべき姿がなくて、彼は顔を隠して本当に侮られるような姿で私たちの間に歩んでいたけれど、そして神様から打ち叩かれ苦しめられていたけれども、実はあのしもべこそが私たちのために取りなしをしてくれていた。あのしもべが受けた傷のために私たちには平和が与えられ、癒しが与えられ、命が与えられている。でその言葉を実はどうしてもマタイはですね、ここで起こっている出来事の意味として語らなきゃいけないってそう思ってるんです。それで実はいろいろな、そのこの日が安息日だったとか、弟子たちがイエス様にお願いしたとか、そういうことを全部省いてしまって、非常にはっきりとイエス様がこの姑をご覧になった、そしてイエス様はここでこの姑を癒そうとなさって、見てをもって癒しをなさってくださる、あるいはそれはこの姑だけではなくて、この話を聞きつけた多くの人たちも、悪霊に取りつかれている人や病んでいる人たち、そういう人たちにも御言葉を持って癒しを与え、命の力で満たしてくださる。でそういうやり なさりようっていうのは全部十字架の光のに照らされることで起こるんだっていうふうに告げているんです。私たちは実はそれぞれ、自分が今病んでいるってお感じになっている方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはもしかしたら今健康だお感じになっていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。しかし私たちがですね、見かけ上健康であろうと、あるいは病んでいようと、実は私たちの普段生きている人生というのはですね、どんなに病んでいるか、問題があるかということをイエス様の十字架の姿は明らかに照らし出すんです。私たちは健康で自分が元気ならそれで幸せだと多くの場合は思います。でも健康で元気な私たちって一体どうやってこの地上の生活を生きてるんだろうかって考えるとですね、私たちはその肉体的に健康であるかもしれないですけれど、あるいは精神的に病んでいないかもしれませんけれど、でも本当に生き方の点から言うと私たちは、健やかで正しく生きることできてるのかっていうと分かんないところがあるんですね。健康な自分の健康な体を持って自分中心に生きて周りの人たちのことをちょっとも考えないかもしれませんし、あるいは周りの人たちを傷つけて気がつかないで平気でいるのかもしれませんし、私たちは本当はみんなで一緒に与えられている命を喜びながら生きることを通して、神様が作ってくださったこの世界ってどんなに素晴らしい場所なのかということを表すために命を与えられているんです。ですから私たち一人一人の命の目的って何かっていうと、実は神様がどんなに私たちを愛し作ってくださっているか、そしてどんなに神様が素晴らしい方として私たちと共にいてくださるのかということを知ることなんです。私たちは本当に神様の慈しみを知らされて、そしてその慈しみを表すものとして生きるときに神様の栄光を地上で照り返すようになりますし、私たちはそういうものとして本来作られたんだって聖書の中には語られているんです。ですから天地創造の6日目に人間が作られたときに神様、人間のことを何ておっしゃってるかって、神はそれを見て良しとされたというふうにおっしゃってるんですね。私たちは良しとされたっていうのは、あなたそれでいいよって言われてるんでも、あるいはあなたがすごく立派な人だよって言われてるんでもなくて、本来あなたは神様の前に いいものとして作られてるんだって教えられてるんです。私たちはそういうものとして生きなきゃいけないはずなのに、しかし実際には神様のことなんか忘れちゃって、神様抜きで始終自分の思いだけで生きてしまう。ですから本来私たちがあるべき生き方からすると、実は私たちは病んでいるんです。でもイエス様がそういう私たちのもとにやってきて、そして私たちのためにその病をご自身の側に引き受けて、十字架にかかってそれを清算してくださって、あなたもう一度神様のものとしてここから生きていっていいんだよ、そういうふうに言ってくださるから、私たちは神様の御前にあって新しくされたものとして生きることができるんです。イエス様が十字架におかかりになって、そして私たちのために取りなしをしてくださった、彼の受けた傷によって私たちに癒しが与えられたんだ、聖書がそういうふうに語っていることを覚えたいんです。私たちの病をイエス様ご自身の側に引き受けてくださって、そしてそこから私たちに新しい生活が始まります。私たちは今与えられているこの体を持って、あるいはそれぞれの生活の中にあって、本当に新しくされたものとしてここから歩んでいきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは上辺は健康そうに見えていても、実際にはさまざまな問題を抱え、あなたの御前に本当に良しとされているような生き方をなかなかできずに苦しんでいるようなところがあります。自分の思いが実現しないと言っては不機嫌になり、隣の人を考えることもできず余裕もなくなり、そしてまた私たち自身のその在り方が実際にさまざまな病を私たちの身にもたらすこともあります。私たちはそれぞれ自分が抱えている悩みや嘆きの中からイエス様の前に歩み入れて救いを願いますけれども、イエス様は断固として私たちにあなたの命の力を満たそうとなさり、私たちを癒そうとしてくださいます。見て思って私たちに触れてくださり、また御言葉を持って私たちを力づけてくださり、あなたの前に確かに命を与えられているものとして生きるようにと私たちを励ましてくださることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様によって知らされている慰めに預かって与えられている生活を歩んでいくことができますようにお導きください。激しく疲れて弱っている、そのようなところにもイエス様は十字架を背負ってやってきてくださいます。私たちがイエス様の十字架によってすでに本当に支払うべき罪をイエス様が支払っていてくださり、どんなに弱っていてもそのところからもう一度歩んでいていいのだ、そのように語ってくださることを感謝いたします。どうかイエス様が私たちのために打たれ病を負ってくださっている、そしてそのことによって癒しが与えられ新しい生活が私たちの前に開かれていることに私たちが気づくことができますように、あなたが備えてくださる新しい歩みにここから私たちをそれぞれ送り出してくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる新しい人巡りの間、どうか十字架とよみがえりの主が私たち一人一人と共に歩んでくださいますように、私たちが弱さを覚え、また恐れや嘆きに覆われそうになるときに、 そこにも主が共にいて、私たちを支え、そこでなお落ち着きを与え、歩ませてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。